こんにちは、ナビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は、人に嫌われた方がいいっておっしゃってましたけど
はいはいはい、
普通だったら好かれようとすると思うんですけども、みんなから、何ですでしょうか。
そうだよね、普通に考えたら好かれた方がいいよねそうなんだよね。まあ、あくまでそのあれだよ、あの、ビジネス上でよ、友達からみんなから嫌われてもいいとかいうわけでもないから、まあ、持ってるけど俺実はあの、まあ、簡単に言っちゃうと、みんなから好かれたいと思っていると誰からも相手にされないですよっていうことなんだよ、
はい、
あの ビジネスでだよ、ビジネスで、で、それはつまり何かっていうと、ターゲットを決めろっていうことなんだけど、ターゲティング、ターゲットを決めるってことは、そのターゲット以外の人は切り捨てろと、でそれ以外の人からはもう嫌われてもいいよと、いうことなんだよ、それぐらいのその強い心がないと、あの、心が折れちゃうから。例えば僕の話で言うと、僕のお客さん、太陽光の時のお客さんは28歳から43歳までの、4人家族の、夫婦やと言ってたわけよ。ってことはそれ以外の人って言ったら、例えばじゃあ44歳45歳とか、40代後半の人、50代、60代70代、その人から僕は好かれたいかって言われたら、それどうでもよかったのよ。だって客じゃないから、僕は28歳から43歳までの自分のお客さんからは好かれたい、だそういう人には誠心誠意持って全力で取り組むんだけど、それ以外の人ね、その、まあ、見込み客の段階よ、お客さんじゃないからね、まだお客さんじゃなくて見込み客の段階で50代とか、その60代70代の人から好かれたいかって言われたら、僕は全然好かれたいとも1ミリも思わない、正直どうでもいいと思ったから。だから極端し嫌われてもいいと思ったら、切り捨てるから、どうでもよかったな本当に、だってお客にならないから、そんな客にならない人に、あの、好かれようなんていうのはもう全然思わなかったからね。だから実際有名人でも、まあ、芸能人ね、もうそういうのあると思うよ、僕は、そういうことを言うときに必ず、もうちょっと古いけど、名前を挙げるのは僕は島田紳助だった、島田紳助は、僕の中では、大好きな芸能人で、めちゃくちゃ尊敬してるんだけどで、学生の頃とかね、あの、その島田紳助のトークをそのまんま使って夜な夜な女の子に声かけてたみたいなことをやってたのよ、それぐらいすごい尊敬してて大好きなんだけど、でも人によっては島田紳助好きじゃないっていう人いてると思うのよ、女性は結構多かったかな、あとは、ちょっと古いけど、例えば屋敷鷹人だとか、橋本徹とか、ちょっと大阪寄りになってるけど、多分好きな人は好きだと思うね、関西とかでね、絶大な人気誇ったけど、多分でも東京とか行ったらそんなに好きじゃないっていう人 多いのかもしれない、もしかしたらね、ちょっと屋敷鷹人も亡くなっちゃったからあれだけど、多分屋敷鷹人もそう思ってたと思う、別に東京のやつらから好きになってほしいと思ってへんわとか言って多分言ってると思うね、言ってるとか言ってたと思うね、で今で言うと例えばマツコ・デラックスだとか、有吉だとか、あの辺とかも多分、あの、まあ、人に言えないことをズバッて言ってくるじゃない、で、あの、まあ、ある特定の層からは好かれたいと思ってるとは思うんだけど、でも他の自分が思っているターゲットじゃない人からは別に嫌われてもいいと思ってると思うの、気持ち悪いなあいつはとか言って言われてても全然平気と、だって自分のことを好きになってくれてる人がいてるから、その人に対して全力で答えようと、そうじゃない人からしてどうでもいいってやってると思うんだよね、おそらく。僕はそういうふうにやってるとは言ってる言葉を聞いたことはないけど、多分やってると思うんだよ。で、そういう人って多分信者っていうかね、好きな人もいてるけど、アンチも多いと思うのよ、例えば AKB とかも、はい、もうちょっと古いのかもしれないけど、はい、あのねすごい大人気で CD を一人で、ね、何十枚も買ってるぐらいすごい信者がいる一方で、
はい、
当時2チャンネルとか見たらあのなんだあれはとか言って言ってたりしてるわけでしょ、
はい、
うん、じゃあそういうアンチの人からアイドルの人たちは好かれたいと思ってるのかって言われたらそうじゃないんじゃないかなと思うのよ。でマーケティングで有名なダン・ケネディも同じようなこと言ってるのよ、はい、
うん、
一日一人に嫌われなさいと、
はい、
一日一人に嫌われるんだよ、うん、で誰か一人あなたのことが嫌いになったら、
はい、
誰かが一人あなたのことを好きになってるはずだって言ってるわけよ。でじゃああなたにお金を払うのはどういう人ですかって言ったら、はい、あなたのことを好きな人だけがお金払うからね、
はい、
うん、でよく言う愛情の反対は何ですかって言うと愛情の反対は憎しみじゃなくて、
はい、
無関心だから、
はい、
うん、あなたのことをどうでもいいと思ってる無関心に思ってる人はお金払わないんだよね、うん、だからそういうお金払わない人から、
はい、
嫌われててもどうでもいいと思われてても正直どうでもいいんだよね、
はい、
こちら側からしてもだってお客じゃないんだもん、
はい、
めちゃくちゃどうでもいいよね。だから、お金ビジネスとしてお金を、はい、もらおうと思うんだったら自分のターゲットとしている人からは徹底的に好かれなさいよと、でそれ以外の人からはもう嫌われてもいいからっていう、はい、ことをちょっと過激に言ってるだけだと思うんだよ、
はい、
ただ注意点があって、ターゲット以外の人からは嫌われてもいいと、
はい、
どうでもいいわっつって言ってて、でもターゲットとしたい人からも嫌われてる場合みんなから嫌われてるっていうのはこれはもうすごい致命的だから、
はい、
お金云々以前の問題になっちゃうから。でそれってなんでかっていうときっとその人が話している発する言葉っていうのが、
はい、
多分ネガティブ表現になってるんだよねきっと、
はいはいはいはい、
でネガティブっていうのは例えば悪口である嫌味である、自慢である不平を言っている不満を言ってる、はい、まあ、愚痴を言ってるとか大体この6つに当てはまると思うんだけど斉藤ひとりさんが言ってる地獄言葉になってるんだよ、
はい、
天国言葉言えっていう話なんだけど、そういうマイナスの言葉とか感情を表に出していくと、まあ、誰からも好かれないし、
はい、
そんな人にお金を払いたいとは思わないよね。うん、そんなね言ってる人はお金払いたいと思わないし、で中でもいや俺そういう悪口言ってないよとか、
はい、
そういう不平とか不満とかは言ってないよっていう人がもしいてるんだったら、はい、きっとその人は自慢ばっかりしてるはずなんだよ自慢話なんだよ自慢話っていうのは実はすげえうざいから、
はい、
聞いてる方はね、喋ってる方は多分気持ちよくなってる俺ってこんだけすげえんだみたいな自慢してるからすごいぞ気持ちよくなってると思うんだけど、はい、聞いてる方はただうざいだけなんだよね、うん、だからたまによくある女子トークなんかは自慢のオンパレートね、自慢話が終わったら次私の自慢みたいな聞いてないもんね、だって自分が自慢したいが ばかりに相手の話が終わったら次私の自慢みたいな、
はい、
こんな自慢自慢自慢自慢みたいな感じになってて、結局自慢がしたいがために一緒にいてるみたいな感じでしょ、
はい、
まあ、そんなんもどうかと思うし、特に自慢話って結構みんなやっちゃうんだよ、
はいはいはい、
うん、僕もやっちゃう時があるし、
はい、
で、すごい気をつけてるのは僕はあんまり自慢話と思われないのよ、
はい、
多分、と思ってるんだけど、はい、そうやってなんでかっていうと僕は いちいち話の数字にオチをつけてるから、
はい、
自慢話にならないように自慢にならないようにいちいちオチをつけてるから、
はい、
話にね話にオチをつけてるから自慢話には思われないと思ってるんだけど、でもオチがつけれないと、
はい、
ただの本当に自慢だからねよく俺ねほら滋賀県一応関西でしょ、
はい、
で三重県行って名古屋に行った時に全員とは言わないけど、
はい、
オチがないからびっくりした、特に女性ね 特に女性落ちないからさ、
はい、
えでとか言う、
はい、
それでとか言う、落ちはみたいな、えないよこれで終わりマジかみたいなえ何それ、それで終わったらただの自慢じゃないかみたいな話はよくある、よく聞いてた、うん、だからトーク力のない子が自慢に走っちゃうっていうのはよくあるから、だからフェイスブックとかでもあれも要はね自慢のオンパレードじゃない特にっていうか、その自慢も人によって自分のレベルが高いって言ったらおかしいけど、満たされている状態だとそんなに自慢とは思わないと思うんだよ、
はいはいはい、
言われてても、はい、へーとかって思っちゃうんだけど、自分が満たされていない状態でそういう話を聞かされると多分うざーって思うと思うんだよね、はい、うん、なんかその人が満たされてるか満たされてないかなんて分かんないから、
はい、
うん、だから自慢話っていうのはすごい身近でいるんだけどさ自慢をしたがる人がいるんだけどさ、うん、まあつまらないよねその人の話はそうなんだよね、だからお金に好かれたいと思うなら斉藤ひとりさんも言ってるように天国語を喋れと、
はい、
天国語っていうのは要はプラスの話ね、
はい、
ポジティブな言葉とかを使うと、でお金に嫌われたいんだったら、ネガティブな言葉ね、地獄言葉って言うんだけど、
はい、
それを言ったらお金に嫌われるし人にも嫌われるし運からも嫌われると、はい、そういうのをやめようと思ったらそっちの方に切り替えていこう、
はい、
と、でもビジネス上からしたらそれまた別だからね、人生を良くしていく自己啓発とビジネスでお金を上げていくっていう話は僕は一緒ではないと思ってる、
はい、
ちょっと違うと、うん、まあ、ちょっとだけよ、
はい、
でもだいぶすごい似てるからちょっとだけ違うと、
はい、
ビジネスでちゃんとお金を売り上げを上げていこうと思うなら、はい、ターゲット以外の人からは嫌われてもいいと、
はい、
うん、でそれがそのなんていうのアンチを作ったらお金が増える方法みたいな感じかな、
はい辻先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。